どうぞ私たちは弱き者ですから、私たちの信仰の至らないところをお許しくださり、いつも神の恵みの中で生活ができますよう、今週も私たちの生活を強めてください。あなたはこの世の主であり、初めにあり、終わりである永遠の神でもあります。すべてはあなたの御言葉によって作られ、守られております。目には見えませんけれども、その愛と正義と真理がこの世を治めておられます。どうぞ私たちにその神の命を与え、神の恵みをの福音のメッセージを多くの人々に知らせることができますようお助けください。今日天入街道信仰告白した三成姉妹の上に、また高齢者の方々のお祝いをしておりますけれども、その教会の宝であります今までの信仰の先輩者の健康の上に、また日本各地におきまして水害、また地震、自然災害で多くの人が悲しみを経験しております。どうぞ主の慰めと癒しの御手が豊かにありますように。そしてあなたを知らずにして生活している日本、多くの日本人が迷いの中にあります。どうかそれらの人たちが神の救いに預かることができますように。この礼拝にして主イエスキリストの御旨が明らかにされ、主の栄光が満たされますように。聖霊の助けをどうぞお与えください。政治も混沌とし、経済も混沌としております。何が一番人生の中で最も大切なのか分からずおります。どうぞ私たちを主の証人として立ててください。この時矢台教会の群れをお守りくださり、私たちの交わりを清め、お互いの徳を高めて賜物を分かち合うことができますように、病のうちにある方、また精神的重荷を負っている方、困難な状況のある方に神の偉大な救いをお与えください。どうぞ取りなしの霊を送ってください。日本の社会がイエスキリストを受け入れることができる日が来ますように、教会の指導者をどうぞ導いてください。今週も私たちが主の恵みに満たされて社会へと使わされていきますように、この数々の祈りと願い、ここに集いました皆様の祈りとともに、私たちの主である神の御子、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖歌隊によります賛美、主よ共にいてください。続きまして、新しい命内なる人と題して、渡部誠協力牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
No.
皆様ご挨拶いたしましょう。おはようございます。敬老の日を覚えての礼拝でございますけれども、それぞれの与えられた人生とその肉体が神様の栄光のために備えられていることを心から感謝して、若い人も年中の人も高齢者も男性も女性も主の恵みを明かし、主の栄光を皆さんとご一緒に賛美してまいりましょう。私たちは、生物学的に申しますならばですね、ホモ・サピエンスというこの人種でございまして、全人類はアフリカのタンザニア出身ですね。そして、日本人もその DNA を 2% から 3% 持っております。すべての人はその DNA を持っている。ただしヨーロッパの人とアジアの人はネアンデルタ人の血がどれだけあるかによって分かれるそうで、ヨーロッパの人たちにはネアンデルタ人の血が入っている。そしてアフリカの人はネアンデルタ人の血が入っていないので、そういう、私も最近 DNA を調べておりまして、そういう結果が出ております。で、問題はですね、このホモ・サピエンスが生存競争に一番強くこう残ったということですね。そして、昔でしたら大体人生が50年、40年だったかもしれませんね、人人生が。でも現代人は今人生100年と言われているわけです。で、肉体的には22歳から25歳頃までが体の成長が完成しまして、知的能力ももう30歳がピークということですね。で、体力勝負のスポーツ選手でしたら、もう30過ぎてもう40までが活躍できますけれども、すべての人は老いていくということになります。それにですね、これアメリカの調査ですけど、17歳から20歳の間が一番クリスチャンになる割合が高いんです。若いうちに信仰の訓練と学びをした方はですね、信仰の土台をしっかりと築いてですね、大体青年時代にクリスチャンになった方が宣教師、牧師になる確率が高いという調査が出ています。けれども実際の人生でその信仰がそのまま継続できるかどうかというのは別問題ですね。なぜなら信仰は常に生きているものなんです。そして肉体的成長とともに信仰が必ずしも人生経験と比例していくとは限りません。つまり内なる信仰も常に成長していく必要があるんです。皆さんがバプテスマを受けたその日から成長していかなければならない。今日の聖書の箇所は、使徒パウロが伝道生活を続ける中で、彼は30過ぎてから伝道者になりました。そして次第に肉体的な限界を感じつつ、もう自分は土の器のようだと自分自身を表現したのであります。土の器は脆くて簡単に壊れてしまいます。落とせば割れてしまいます。パウロは見た目は決して立派な体を持っているわけではなく、病気がちできっと小柄な人だったかもしれません。それなのにこの神の命である福音を携えて、誰よりも多くの人々、地中海に住むローマ人とギリシャ人に福音を述べ伝えて歩きました。 そして私がこのような弱い肉体を持つ人間でありながら福音を述べ伝えることができるのはもはや私の力ではなくして神が与えた宝がこの土屋の中にあることが明らかになるためであると彼は告白したのです。パウロは自分の内にあるその宝を偉大な並外れた神の力だと言いました。司法から苦しめられても生きつまらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打倒されても滅ばされない。私はいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるためであると告白したのです。試練が逆に信仰者に送ってくるのは、その土の器にある宝が本物であることが明らかにされるためなのだ。そしてその宝とは私が預かっている復活の命、イエスの命だと彼は告白したのです。もしクリスチャンが肉体的あるいは物質的にあるいは信仰的に現状の生活のままに満足しているならば、自分のうちにそんな神の偉大な力があるという宝が全然見えてきません。そしてその先は目に見えている現状はいつか朽ち去るので、ある期間自分は信仰生活したんですよ、あの時私は教会の礼拝に毎週出席していたんですよ、その時は幸福だったのですよと終わってしまうんです。今日は生け花がありますけど、生け花です、生きている花ですね。来週には枯れています。だから来週はまた新しい生け花がここに飾られます。信仰も同じです。かつてどんなに恵まれた経験をしていても、それは過去のものになって、私たちは常に新しい信仰を復活の命に預からなければならないのです。クリスチャンの信仰とは日々新しく生きている神の信仰なので、本当はもっともっと素晴らしく輝かしい信仰生活が毎日毎日待っているのです。朝起きた時からまた新しい一日が始まり、新しい信仰が始まるのです。預言者エリア、エリシャは万軍の主は生きておられますと告白しました。人々はあなたの神は眠っているんじゃないのかと言いましたけれども、万軍の主は今も生きておられます。イエス・キリストも神は今日も生きて働くので私も働くのだと告げました。それはたとえ困難があろうとも苦難があろうとも、外側の人間が弱められても内なる人は日々新しくされ、現状を打ち破る偉大な力を私たちはこの土の器に預かったということなのであります。だから私たちはもはやかつて肉によって肉に従う生き方をもうやめて、イエスの命のみに生きる生き方、過去の古き人はすべて過ぎ去り、全く新しい信仰の人に作り変えて生きる生き方こそ、キリストの命によって救われた内なる人、クリスチャンの信仰生活の歩みだとパウロはここで述べました。今ヨーロッパではですね、急速な若者の宗教離れ、教会離れが起こっています。それはヨーロッパのどこの都市に行っても立派な教会堂があり、キリスト教的な遺産があり、そして聖書の教えはそれなりに教え込まれた彼らにとって、聖書の言葉は道徳的でありながら彼らの生活と人生に直接命とイエス・キリストが約束する神の命のリアリティな体験が得られないんですね。聖書の物語や知識は知っていても、キリスト教教会について知識があっても、牧師の説教を聞いても、一体それが自分の毎日の生活とどのように関係するんですか。自分の直面する生活と信仰がどう絡み合うのか、 このことに困惑をしているからです。これが現代キリスト教会での伝道の難しいところであり、あるいは日本のように文化的に知識的に発展した先進国では、かつてのですね、戦後の昔のように食べ物が食べられない、住む家がない、毎日の生活ができないという、もうそういう悪い環境がなくなったポストモダニズムの時代に入り、平成バレどこは一体これが何で、昔これが何であったかということもわからないということですね。電話機のこの大容量の電話機見せて、これは一体何ですかって理解できないほど新しい世代が今来たっているんです。もう生活に満足しきった生活の中で、聖書が述べ伝える宣教は一体何を述べ伝えるべきなのか。それは肉体が滅びても滅びない神の命の救いであることを述べ伝えることができないなら、人々に、若い人に希望を与えることはできないでしょう。どんなに信仰の知識を学んでも、私たちのうちに神の命を宿すことはできません。それは生けるイエス・キリストに会わない限り、実際の復活の命に預かる体験をしない限り、神がおられると誰が信じることができるでしょうか。使徒パウロはユダヤ教の神学を誰よりも勉強した人でした。実践した人でした。そしてユダヤ教の制度、教えをもう唯一正しいと信じて実践した人でした。しかしそのパウロがイエスの復活の力を知ったときに、今までの全てを得た知識、若い時に学んだユダヤ教の教えや知識はもうふんどに等しいんだ。もう全部ドブに捨ててもよいと言いました。それは私の土の器の中に偉大な並外れた神の力の宝があることを知ったのであります。そして言います。だからもはや肉によってイエス・キリストを知るようなことはしまい。彼自身肉のイエスに会ったこともないし、教えを直接聞いたわけでもない。詳しい知識も持っていない。けれどもダマスコ途上である、日突然ある時突然光に遭遇し、復活のイエスに出会い、その並外れた神の偉大な力に出会った時、彼はショックを受けました。そして一時目が見えなくなりました。その時以来、彼は霊的に全く新しい作り変えられた人間となったのであります。そのリアルな体験をした3日後には、彼の心に抱えていた信仰の矛盾、罪の問題は一瞬にして解決され、イエスが約束した救いはこのことだった、神の命を受けることだということにを確信したのであります。そして誰にも勧められず、イエス様のお弟子さんにも会わず、自らキリストの救いを述べ伝える伝道者となりました。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったので、この新しい生まれ変わりの体験は、実はですね、周囲の世界がは何も変わらないんです。イエス・キリストを信じた本人が新しい人になったので、見るもの、触るもの、聞くもの、会う人、皆新しく輝き出すんです。彼はもう喜んで、キリストが十字架にかかって死んだのはこのことのためだったんだ、そして復活したのはこのことのためだということが分かり、自分がクリスチャンを迫害した愚かさを悔い、キリストが私たちのために死んだのは、生きているものがもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためである、そのあふれるばかりの愛に押し出されて、私はこの十字架のと復活の福音を、まだキリストの救いを聞いたことのない人たちに語る人になろう。そしてユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は、知識を求めるけれども、私はこの愚かな宣教、キリストの十字架と復活の十字架と復活の福音を述べ伝えるものとだろう。この福音のみ、人々に本当に自由と救いを与える力があることを彼は 伝道者として道を選んだのでございます。その人、そのために多くの人からバカにされ、同胞ユダヤ人からも命が狙われました。お前はキリストを、生前のキリストを知らないじゃないか、弟子じゃないじゃないか。でもパウロは自分のうちに経験した復活のイエス様の経験が彼の信仰を支え、そしてこの福音を全地中海に伝えて歩きました。いつも私はイエスの死をこの身に負っている、それはまたイエスの命がこの身に現れるためである。こうして自分はイエスと共に死んで、命はあなたが述べ伝えたあなた方にはキリストの命が働くのであるという、この不思議な伝道の技を恵みとして受け取ったのであります。私は、高校生時代といってももう40年50年前の半世紀前のことでありますね、大学を目指す受験校の一学生でありました。夜遅くまで勉強して、床に着く前に30分間初めて自分の意思で新約聖書から旧約聖書まで読もうと思って読み始めました。そして一日の生活の終わりに聖書を読むと、こう心が和んでですね、ぐっすり眠れるわけですね。そしてそれことを一年続けた後にですね、ある晩聖書を読んでいくうちに心の目がパッと開かれて、キリスト教信仰はこのことなんだということが一瞬にして悟る経験を経験したんです。つまり聖書を読んでいくと、聖書は道徳や良い教えを行わないように決して述べているのではありません。それは肉の人間には不可能なんです。実際に私のうちに神様の力が働く、それが信仰なんだということを気づいたんです。この生きた神の力が私のうちに働くと、今までこれが善だ悪だというこう考えていた、それを考える必要がないんですね。それは神は全く善なる方なので、全部善なんです。何をしても善なんです。神が共におられるならばですよ。そして神様が私たちを愛したように、私たちも人を愛すれば、その人をすべて益にするように愛するならば、その愛は立法の完成なのです。そして一切怖いものはありません。私はその時に自分の魂と一度も見たこともない天の地なる全能の神様と、あ、心が直結できるんだということを知りました。そしてつまり神様と初めてお知り合いになったんだということを悟ったのであります。ホットラインで結ばれること、これが聖書でいう信仰だということを分かったのです。この真理がイエス・キリストの十字架の死と復活によってもたらされた、このことを述べ伝えていることが福音なんですね。キリスト教でいう信仰の本質と、その周りの周辺にある本質でないものとの区別が分かることができた。そうするともうこれは、キリスト教の伝統のない日本人でも理解しやすいことですね。それが私の最初の聖霊の霊的な体験でした。その時にヤコブの天のはしごは見えなかったんですけれども、私のこの前にある空間が天に通ずる空間を見たのです。私はこの体験を通して全く新しく生まれ変わったクリスチャンになりました。そしてこのキリスト教信仰の本質が分かった時に、私は二十歳で献身の決意をし、すぐ神学校に行って学び、そして使徒パウロが本家のエルサレム教会を訪れたようにですね、本家のアメリカのキリスト教会に行こうということで、バステト教会のメッカであるテキサス州に行きまして、 多くの驚くべき神がなされる神様の働きをこの目で見て、日本に帰って伝道活動を始めることにしたのであります。そしてその最初の教会はこの常盤台教会だったんですね。初代教会松村修先生が、渡部君、常盤台に来て研修しなさいと、1年間私は常盤台教会の協力牧として訓導を受けまして、その時それ以降地方の教会の牧師として派遣されたのであります。町の半分の人々が日曜日の教会で礼拝するテキサス州の教会からですね、クリスチャンが全くいない日本は本当にキリスト教開拓の伝道の地であります。でも私は希望を膨らませて伝道に励みました。そしてクリスチャン、新しい方もクリスチャンになり、新会堂を建てたり、さまざまな伝道を計画しました。でもアメリカのような教会にはなることはできませんね。私は本当に神様の前にもう一度謙虚にさせられました。福音を述べ伝える者が自分自身が絶えず神の生ける力に日々新しくされていない限り、どうして教会が伝道が発展していくだろうか。そして私はもうちょっと詳しく言っちゃうんですけども、修道院に行くことを決心したんです。それは牧会してますから行けないんですから、年にですね、夏と冬1週間、実は練馬区の石神井のカトリックの修道院ですけども、そこに行って朝昼晩神様と一対一に交わる期間を持って、本当に御言葉に専念する時間を設けました。そうすると神の力に満たされて自分が変えられていく、そして、周囲が輝いて見えてくる、そして古い自分は日々死んでいって、新しい自分は神の命の宝に今度は所有されていくのです。私が神の宝を持っているのではなくして、神の宝が私を所有してくれるんです。使徒パウロは、私の兄弟よ、このようにあなた方もキリストの体を通して死んだのである。それはあなた方が他の人、すなわち死人の中でよみがえられた方のものとだって、こうして私たちが神のために身を結ぶに至るためであると言っております。そしてこのしばらく軽い観難を働いて、永遠の思い栄光をあふれるばかりに私に得させるからである。私は見えるものではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのです。教会も見えるこの現状は過ぎ去っていきます。しかし私たちは目に見えないものを目指して、日々今を新しく体験していくのです。現在私は聖書教会の招聘を受けまして、日本聖書教会の仕事をしておりますけれども、不可能を可能とする神の力なしにこの仕事も続けることはできません。私は土の器ですから、もしそこに偉大な並外れた神の力を宿さない限り、私には何もすることができません。いつも眠られないような四面楚歌のような状態が起こることがあります。その度に鹿が水を求めて谷間を歩くように、私はこの偉大な神の力を求めて神様のホットラインを結ぶ、そして数々の信仰の勝利を経験してまいりました。イザヤ書には、神は私が呼ばない先に答え、私たちが祈る前に神様は私たちに答えてくださって、私たちが語っているときにもうすでに聞いててくださるとあります。どんな問題でも救いは用意されている。それは天に向かうパイプラインがもうすでにつないであるからですね。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方の耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださると聖書は書いてあります。私は8月は海外を出張していましたけれども、帰国して羽田空港降りたら本当にもう日本が蒸し暑いのでびっくりいたしました。 こんなに熱い国はなかったです。テレビを、そしてテレビや新聞を見ても日本の文化がもう本当にガラパゴス化していくような感じを感じました。一体日本は今どうなっちゃってるのか、日本の社会は一体どうなっちゃったのか。個人主義が横行し、自然災害も次々から襲ってくる日本、そして、お互いに批判して、もういつもそのテレビのもうあれを見ていてもそんなことばかりですね。果たして日本はこのままで良いんでしょうか。いや、みんな皆さんその危険を感じてないし、危機も感じていないんじゃないかな。日本の人々の心の内側は崩壊するんじゃないかなと思うのは私だけでしょうか。私は教会の働きは本当にイエス・キリストご自身を人々に述べ伝え、そのイエス・キリストに出会うことを私たちは伝道していかなければならないのではないでしょうか。特に今日は高齢者の方を覚えての日曜日ですが、私たちは落胆しません。たとえ外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされ、朽ちるものは朽ちないものによみがえり、弱いもので巻かれ強いものによみがえり、肉の体で巻かれ霊の体によみがえる。肉の体があるのだから霊の体もあるわけである。たとえ私たちの外側は衰えても、内なる人はもっともっと成長していくことができる。そこに私たちの天国につながる希望があるのであります。どうぞ私たちは日々この礼拝を通して毎週新しくされて、新しい命をいただいて、そしてこの素晴らしい恵みの福音を多くの人々に明かししてまいりたいと思うのです。短く祈り、お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちが祈る前に私たちの祈りを聞き、私たちが問う前にあなたは答えてくださるということです。私たちは今、心から飢え渇く水を求める鹿のように、あなたからの偉大な力、復活の力、キリストの命、永遠の命を私たちにどうぞお与えください。そして御言葉をお与えください。それはイエス・キリストの出来事、イエス・キリストの御言葉です。どうぞ私たちを新しく日々作り変えてお使わしください。そしてこの日本が本当に新しい国へと生まれ変わることができますように、どうぞお導きください。それは大きなビジョンでありますけれども、一人一人がそのビジョンを持つならば、小さなことから大きなことが起こってまいります。どうぞ一人一人をお使わしください。今日与えられたすべての恵みに感謝して、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日皆さんとご一緒にパウロの福音のメッセージを神の御言葉として聞きました。どうぞ私たちこの常盤台教会の交わりを通して、今週もご一緒にこの信仰の戦いをしていきたいと思います。この礼拝においてイエス・キリストを信じる決心を神様からいただいた方、あるいは転入会をしたいという方、あるいは献身の決意を持たれた方、ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。そして今賛美をいたしますので、どうぞその時を前の方にお住みいただきたいと思います。それでは賛美お願いします。